はい、イザヤ書の55章の、6節から8節、8節途中で、区切ったような形になっておりますが、これは前の節とも深くつながっているからですね。はい、でここの短いところですが、このイザヤ書のこの55章は、イザヤ書っていうのは3つに大きく区切られていることは何度も繰り返してきたところですが、イザヤ書の1章から39章までが、本来このイザヤと言われる、預言者ですね、その預言者の言葉を書いたものであるということですね。で、このイザヤという人は大体紀元前の740年頃から700年頃、まあ、おかた40年近くですね、エルサレムで預言をしたと。40年もの間耐えるっていうか、いろいろそれはいつもいつもっていうことではなかったかと思いますが、期間はそのように長期にわたっていたわけですね。紀元前の740年頃から700年ぐらい前と、イエス様から2700年以上も昔の、700年以上もですね、今から2700年も前、イエスの時代からも700年余りも昔の時代に、語られたですね。イエスといったのははるかな2000年前でも700年、それからまださらに700年ですね。我々の時代からもう700年も下がったら本当にはるかな時代になってしまうわけですね。ですから非常に古い時代から言われてた。それが39章で、40章からはこの内容が大きく変わっているということがわかりますが、これはユダの国がバビロンに捕囚となって、それから解放されて帰るということがもうはっきりした、そういう時代ということなんですね。それからこれが実は40章以降は何という名前のこのですね、預言者がはっきり名前は伝えられていない。不思議なことに、この非常に40章から今日のところまで霊的に非常に深いものがあって、特にあの53章は最も旧約聖書の中でもイエス・キリストの本質を最も深くですね、予言したものとなったわけですね。自らの身にですね、あらゆる人の罪を担って死んだのに、みんなそれは単に罰せられたんだと、神を汚したと言って罵られたと、まあ、そういう最も深い予言がこの第二にあるのに、不思議なことに、それは名が知られていないというよりも、神様があえてその名を残させなかった。それでその最後がですね、それで仮にですね、2番目のイザヤということで、第二イザヤと言われたりします。まあ、もうさらに一般的にはもう大きくイザヤと言っていることで、ありますけれども、創世記や出エジプト記のような非常に重要な書物も、不思議なことに誰が書いたか、その著者の名前はあえて神様が残されなかったですね。そういう不思議なことがあります。その55章の最後にですね、あるというところで、特に55章全体が非常に重要な言葉で満ちているわけです。で、今日のところもですね、この2500年もはるかな昔からですね、現代に至るこの2500年というあらゆる時代、あらゆる人々、あらゆる国々に向かってですね、要は神がこの名を伝えしなかったこの第二イザヤ、イザヤという預言者にを通ってですね、声を通って神様が私たちに大きな声で語りかけている、叫んでいると、そういうふうにですね、神ご自身が私たちに後のすべての人類に向かって、語りかけておる、強い声で呼びかけておると、そういうふうに聞こえるところです。 それはですね、まず死を求めよと、尋ね求めと訳してありますが、これは一般的に普通求めという言葉なんですね。見出せるときに、呼び求めよとあります。で、この6節の方は普通一般的に求める、ダーラッシュというヘブライ語ですね、求めるという普通の言葉なんですね。で、次の行の呼び求めよとありますが、この呼び求めよということはヘブライ語でカーラーという言葉で非常によく使われている言葉ですね。カーラーっていうのはですね、多くの場合は、英語ではコール、まあ、クライ、あるいはクライアウトと、叫ぶという強いニュアンスの言葉なんですね。例えばですね、この言葉が、どういうところで、使われているかっていうことも見てみますと、その点が伺われるところがあります。でですね、これはこの同じカラーという言葉は、例えば、ですね、他のところで、言ってみますと、詩編のところですね。詩編で言いますと、詩編の三編、第三編の五節ですね。三編の五節を見たら、わかりますように、主に向かって声を上げると、この日本語訳ではこうなっているんですけども、これは本来ですね、このヘブライ語の原文は、コーリーエスヤーウェイ、コーリーって私の声、我が声っていうのが先に出てきて、で、エスヤーウェイ、ヤーウェイに向かって、そしてエクラー、カーラーっていう言葉なんです。我が声を持って神に私は叫ぶ。我が声を持って神に対して私は叫ぶというのが原文なんですね。ですから英語訳ではそういったヘブライ語の原文のニュアンスをそのまま出せることが多いので、こういうふうに訳されていますね。 I cried to the Lord with my voice. I cried to the Lord with my voice. cry は叫ぶですね。この cry だけでなくて、他のカトリックの代表的な訳で cry out、あるいはプロテスタントの代表訳は cry aloud と、そういうふうにですね、この五節もですね、カラーという言葉は大きな声で叫ぶっていうことなんですね。こういうところにカラーっていう言葉が使われるわけです。で、他にもですね、この言葉は単に呼ぶっていうような軽い意味だけでなくてですね、そういう意味でも強い意味で全身を込めて叫ぶというように使われるところなんです。で、ここでですね、だからこの言われている私たちへの姿勢というものが、求めなさい、そして叫べと、叫ぶっていう、大声で叫ぶってことは、私たちは普通の生活ではしないわけです。必死で本当に追い詰められたら、これは大声でも言う通り叫ぶわけですけども、そのぐらいですね、そういう言葉が使われているぐらいにですね、求め、叫べ、そういうことを言われているわけです。で、ここで近くにいる間、見出しいる間にっていう、ことを言われているのは、そういうことを求め、本当に真剣に求めていなかったらですね、神様に対して呼び求める気持ちがなくなっていくということがあるわけですね。 神様に本当にこのように真剣に求めていけばですね、求め続けていれば必ず時が来て神様からの平安なり力なり、あるいは具体的な人、具体的な何かが与えられることがあるんですけど、もう簡単に諦めてしまって呼ばなかった、本当に神様に対して呼ぶ気持ちが起こらなくなるわけですね。でそういうことが本当に遠くに行ってしまう、あると実感、その人にとっては遠くに行ってしまうということになる、近くにいても遠くに行ってしまうというように感じる。で時には神様ご自身がですね、そういうふうに心から呼ばないものから遠くに行かれるということも確かにあると思われますが、そういう意味でですね、ここも近くうりやちにということですね。でこれは神様は聖霊のごとくに来たるというところもあります。聖霊は風のごとくに来てですね、パウロなんかもそうですけども、突然吹いてきたと、どこへともなく去っていかれるということもあります。でそういう意味で私たちもいつもですね、このような真剣な心持ちでもって叫び、そして求めていくという姿勢ということですね。それがまず言われているということがわかります。でこの姿勢がなくなったら、確かに信仰というものが形式だけのものになっている、あるいは教会に行くということも、これは大きなヨーロッパアメリカの教会なんかではいろいろそういう教会も起こってしまっているようですけども、社交の場になったり、人間とのお話をするために行くとかですね、そういうことになったら神様の霊的な力が確かに失われていくと、一人一人がその人間を見るために行くんじゃなくて、神様に呼ぶため、神様に誘う、あるいは祈るため、求めるために集まると。こうした集会でも万事そうですね。その姿勢がなかったら、本当には祝福されないと。ですから、この姿勢は新約聖書においても当然強く出てきておるわけですね。求める、それから神様に向かって叫ぶと。どういうところにそういうことがあるか。いつも触れていますように、旧約聖書を学ぶとき、御言葉に対して、またいつも新約で、それがどのようにまた表されているのかということもですね、絶えず関連して思い起こす必要があるわけですが、この求めなさいという言葉は、これはもう本当によく知られている有名な言葉ですね。マタイの福音書にある言葉です。これは覚えやすいからといって、よく私が学校で、教員をしていた時でもですね、聖書の放課後の会なんかで生徒たちにも言っておったことなんですね。7というのを覚えやすい数字ですね、関連する習慣は7日という7になりますが、そのマタイの福音書の最初の福音書の7の7にある有名な言葉だからといってですね、そのように黒板に置きに書いて、知らしたこともあります。マタイの福音書7章の7節には、求めをそうすれば与えられるという有名なこともある、この有名なイエス様の言葉は確かにですね、目に見えない方がおられるんだと、人間に求めてもこれは与えられるという約束はどこにもないわけです。これも考えてもすぐにわかることですね。たとえ母親に求めても父親に求めてもですね、心からのこの問題や苦しみを解決してくれと、そんなに求めたからって、これはどうすることもできないわけですね。これは医者に求め、あるいは先生に求め、同僚に求め、家族に求め、もう人間はですね、身近な人に絶えず求めていく、これは求めていくのもごく当たり前、当然のことなんですね。そしてそれなりの援助を与えることもできるんですけど、魂の一番深い問題、自分の一番深い悩みや罪の問題は、どんなにしても人間はですね、一人一人の心で、救っているような罪とかいうものはどうすることもできないわけですね。でこのようなものが与えられていない、与えられないからこの不満もありますが、それを本当に癒すのはこのようなものでない、目に見えないものだと。でそういう目に見えないものをですね、こういったところに真剣に求めなさいと。それは必ず本来与えられると約束なんですね。目に見えるものはどんなに求めても与えられないことは当然ある。例えば友達をください、大きな家をくださいとかですね、健康な体を80年くださいとか、どんなに祈っても与えられないことはありますけど、これは求めればそうすれば与えられる、一番大事な神様のご自身ともいえるもの、聖なる霊が これが求めたら与えられると。これはルカの福音書の方ですね。ルカ版、ルカの11章からに、ルカの11の9から13までのところの平行版では聖霊が与えられとあります。まあ、こういうふうにですね、一番大事なものは確かに聖霊が求めたら与えられるとはっきり書いてある。まあ、そういうことに対応するわけですね。ですから、この55章のこの第2章の最後の章に、熱を込めて書かれてあるのはこのイエス様の求めをそうすれば与えられると、その言葉に通じる。ずっとですね、このイザヤの時代から、まあ、500年以上も経っても変わらない響きとして、今度イエス様の響きになって、その後2000年間今に至るまで響き続けているということなんですね。神様に求めなさいと、目に見えない神の国を求めなさいと、イエス様を神の国と神の義を求めなさい、もう聖霊を求めなさいということを言われた通りです。で、キリストが殺された後に約束ものを待っていなさいと言って復活されてイエスが言われた。復活のイエスにただ会っただけでは力は出なかったということはヨハネ福音書の最後のところに言いますが、復活されたそのイエスご自身がですね、弟子たちに約束のものを待って祈れと。そうしたら、あの使徒言行録の2章にあるように、聖なる霊が与えられて、それから、まあ、突然弟子たちも変えられていったんですね。あの時も、待って求めなさい、求めて祈れということだったわけです。ね、まあ、そういうふうに、一番大事なものは求めたら与えられた。目に見えない本当に大事なものはですね、これを手においてはみんな、まあ、共通の地盤におるというわけですね。豊かな人も豊かでない人も、健康な人も病の人も、学問のある人もない人も、みんなこの聖なる霊においては共通の出発点にあって、そこから求める、ということです。で、それがもう一つ、この叫ぶということですね。叫ぶほどに真剣に全力を挙げて求めるという姿勢も、新約聖書ではあちらこちらに出てくるんですね。この具体的な姿はですね、これはマタイの福音書でも思い出してみていただいたら、そういった具体的な例が福音書に書いてあったはずですね。これは例えばマタイの福音書で見ますと、15章ですね。15章のところです。15章の23節。2節から、マタイによる福音書15章の22節からですね。これはいわゆる異邦人のカナンですね。カナンの女の信仰。イエス様はユダヤ人のイエス様が肉体を持って来られた短いそのわずか3年間の伝道の期間には、ユダヤ人の失われた羊たち、失われた人たちのところにまず来られたと。で、後から聖霊となってからは全世界のありとあらゆるところにということになったんですが、ここではですね、例外的なんですね。そのカナンという異邦人の女の人のところに行った時ですが、ここにはただ1回だけ行かれたようですね。そしたらそのカナンの女がですね、主よ、ダビデの子よと、こういう言い方をして、悪霊に苦しまれている人をですね、娘が非常に苦しんでいるということで必死になって叫んできたと。この女の人は一体なぜこのイエスという見たこともないはずの人がこれだけの力を持っていると、悪霊まで追い出せるとまで信じていた、本当に不思議なことですが、これはさっき言ったようにですね、 聖霊は思いのままに吹くという、思いがけない人がはっとこの深い信仰、目を開かれるということだと思うんですね。でイエスは何も答えず、弟子たちもですね、うるさいと、要するに叫びながらついてきたと言うんですね。追い払われてもなお、もう叫びながらついてくるという、そういう本当に真剣な姿勢というものが、ここに具体的に出ておるということですね。でこれは、これはユダヤ人の中にももちろんそういう例が書いてあって、例えばユダヤ人の例ですと、マタイの、同じマタイで言えば9章の27ですね。マタイの福音書で言えば9章の27にあります。これは二人の目の見えない人たち、全盲の人に関わった時です。イエスがそこから出かけると、二人の盲人が叫んで、ダビデの子よと。ここでもそうですね。この盲人たちは自由に歩けない、行けないから、そのイエスのことをいろいろ聞いたわけはないはずなんだけども、このようにさっきのカナンの女のように、ダビデの子よっていう、そして主よと後からでも言ってますが、目が見えるようにしていただけるというふうに、ダビデの子として生まれるミッシャなんだということ、こういう人は不思議な仕方で信じていたと。本当に思いがけない人、世間から最も無視されたような人がですね、かえって深くイエスが本当に神の子だと信じられていたと、信じることができていたと、不思議なことがあるわけです。ここにはいかにしてこの盲人がこんなに深い信仰を持てたのかということに関しては一切説明がしてないんですね。だいたい人間が信仰を持つというのはとっても不思議な神秘なことで、どんなにいわゆる環境、良い環境にあっても持たない人は持たないし、どんなに信仰など縁遠いと思われる場合だっても持つ人は持つ。私自身も無神論と共産主義的な考え方の大きな嵐の中にあったのに、誰一人周囲に神様とかキリストとかいう人いなかったのに、突然そういうふうにキリストに近づかせていただいたという場合もあるですね。とてもこれはだから本当に神様の技で、不思議なことだと思いますが、ここでもですね、そういうふうに二人の盲人が叫んでいたと、こんなこと言ったら恥ずかしいとか、そういう思いじゃなくて、ただひたすらイエス様を見ていたからこそこういうふうに、叫んだということです。こういうふうに何度元に戻りますが、この求めなさいということと、叫ぶというほどに真剣にイエスだけを見つめて、イエスに行きなさいという、このことは新約聖書においても重要なこととしてこのように出てきておることがわかります。それから7節ですね。何らかの悪を行っている者はそこから離れなさいと、離れただけではいけないわけですね。また戻っていく。だから主に立ち返れということをこそが重要だというふうにいうことを結びつけておるわけです。悪い習慣やめなさいと言ったってやめられるもんじゃない、すぐにまた戻ってしまう。その悪いものから離れて、これからずっと離れていけるのは唯一ですね、主に立ち返る、主の方向に方向転換をした時だけだと。ここで立ち返ると訳されている言葉は、旧約聖書、特にイザヤ書でも預言書で繰り返し出てくるヘブライ語シューブという言葉だったんですね。シューブ、英語ではこれはですね、リターンとかターンと、方向を転換するという訳語が与えられているんですね。多くの場合方向を転換すると。でこれが新約聖書ではまさにこのメタノエオ、名詞ではメタノイアですね、悔い改めと日本語に訳されますけど、その本質はこういった精神を受け取っているんですね。その方向転換というわけです、悪い方、人間的なもの、そういうばかりを見つめ考えていた方向から全く違ったですね、悪を全く持たない神様、目に見えない神様の方向に、 魂を方向転換をすると。ただそれだけで憐れんで許してくださる。これはですね、旧約世界にとっては本当に画期的なことだったわけです。旧約聖書の世界、罪の許しのためには特別な大祭司、祭司たちが動物を殺してですね、羊や牛を殺して、そしてその血を注いだり流したりすることでようやく許しを得ると。でその大祭そのものもまた汚れているから、そういう許し、清めを受けないといけないということもあったぐらいです。動物をわざわざ連れて行ってですね、特別な祭司の人がそれを殺して生贄を捧げて時間をかけて、そうしてやっと清められるというようなことがですね、そんなこと一切儀式ない。ここにですね、新約聖書、イエス・キリスト様の非常に霊的な信仰の世界が早くもこの第二座ではっきりと出てきておるということです。これは非常に2500年もあまりも前からこのように、この宗教的なものの本質が深く記されていることに本当に驚かされるんですね。ただ神様に方向を転換するだけで許してくださいと、自分は悪いことをしていたと、許してください、ただそれだけで憐れんでくださり許してくださるんだという、このことはですね、すぐ前に、これは55章ですけど、すぐ前にあった、さっきも触れた、53章があったればこそですね、こういうことが、本当に単純な救いの世界が開かれたということではあるんですね。すべての罪を負わせてですね、一人の人が死んでくださったと。ですね。それは本当にかつて聞いたことがないというでありますよね。前の52章の最後に、52章の13からずっと本来つながっているんですね。53章にかけて、で、この章の別はずっと後の世界にできたものだから、このところ本来は52章の13節からが大きな区切りになっているんですね。死のしもべ、だから新旧約も新共同訳もタイトルを52章の13につけてですね、53章の最初にはタイトルなしで、52章の13のタイトルがずっと続いているというふうにここでも受け取られているわけです。その本質は非常に低くされた。低く低くされたのに、どこまでも高く、はるかに高く上がられ、崇められた。4種類もの高くとか上げるとかいう言葉を重ねるという他の聖書にどこにもないほど強調して、この死のしもべの記事の最初に書いてあるんですね。これが13章節です。52章の13で、けどもその人が本当に万人の罪をあがなうというふうな、かつてない大いなることをするということ、それはこんなことは聞いたことも見たこともないというんですね。15節、それがその罪を担って死んでくださったという、キリストの十字架をそのまま表したこと、でそういう世界が開かれた上に、この今日の55章の7節でもですね、元トルコに帰りますと、立ち返るだけで、許しが豊かに与えられるんだと、これがキリスト教の十字架を、キリストを仰ぐだけで、パウロが言ったようにコリントにつけた時、伝えた時には、ただ十字架につけられたキリストだけを、十字架につけられたキリスト、それが罪を贖ってくださって、そしてその十字架でつけられたキリストが復活されて、聖霊となって新しい命を与えるんだと、十字架のキリストに尽きるわけです。そうしたら豊かに許してくださるという、そのキリスト教の核心に迫ることが、このような形で古い時代から言われているということに驚かされるわけですね。で、イザヤ書は全体として、このことが非常に強く打ち出されているために、旧約聖書の中でも本当に、新約聖書に近いわけです。で、 しかもこういうふうなことですので、ユダヤ人とかどこそこの民族とかいう民族や土地、そういうものに全く関係しないということも早くもこのイザヤははっきりと示されていたんですね。ですからちょっと前の45章にすでにこのところですね、も先取りした形で出てきとったんですね。45章の22節です。45章、イザヤ書45章の22節には、地の果てのすべての人々、私を仰いで、ここで仰いでという有名な言葉ですが、これもですね、本来ヘブライ語はターンという言葉なんですね。人間的なものばかり見ての神の方にターン、リターンする、方向転換をして、それを神の方向に仰ぐということだから、分かりやすく仰ぐと訳してあるんですが、ギリシャ語訳でもエピストレフォーとしてですね、これ方向転換という訳をしています。私の方に方向転換をして、私は仰いで救いを得ると、ただそれだけで、救いが与えられると。で、ここではっきりと今日のところに戻りますと、その許しということにして、より新約の十字架の許しということに直接結びつく表現になっています。はい、そうしたことすべてがですね、それです、元のところの8節、イザヤ書の55章の8節に帰りますが、それらすべておなさる神様の思い、神様のご意志、ご計画は、人間のあらゆる考えや思考、施策、それと全く違うのだと。本当に心から、ただ求めるだけでですね、一番良いものを与えるなんて、そんなことは考えたこともないです。そのためには、普通はまずお金がいる、学歴がいる、健康がいる、そういうふうなことをですね、もう子供の時から信仰もされているはずですね、誰でも。お金がなければ何もできない、健康がなければ何もできない、という言い方はよくされてきたはずです。で、お金もない、健康もない、何もない、それでも一番良いものを与えられるなんていうようなことは誰も考えたこともしない。そういう意味で人間の普通のどこの人でも持っているような常識的な思いと全く異なると。まあ、こういった全く異なる発想が、あの憲法9条、ずっと辿っていけば、前にも何度も書いたように、イザヤ書の2章に既に出ておるですね、2700年前に出ている、人間の本当の理想は武器を捨てることだと。武器を捨てて桑にすると。桑は耕すわけですね。農業って本当に一番大事な産業と言えるわけです。農業がなかったら、これは生きていけないわけですから、工業も大事だと言っても、工業をするための人間の生活は農業が支えておるわけですね。で、先日でも分かるように、畑があって、さつまいもがあったら何とか生きていける。いくら工場があってもですね、これ生きていけないわけです。戦争状態になって工場も破壊されると。で、ずっと昔から山奥でも生活できたのは、これは農業だったからですね。工場が一つあったって、そこで何も生きていけないわけです。お店があったって、それは売るものがない。特に田舎のお店で。で、一番基本的な産業ってのは、これまさに農業なんですよね。これは全世界共通しているわけです。で、そういうことですね。剣をやめて、ここは剣を捨てて、ここを取ると。そういうようなことをですね、剣を打ち直して、好きとす、槍を打ち直して、ここはとするんだと。国は国に向かって剣を上げない、剣を上げないと。もはや戦うことをしなくなるんだと。そういうふうなですね、この神様の人間の思いと本当に異なると。今の選挙で、どうも右翼的な考え方はますます台頭して、堂々とですね、自衛隊はさらには自衛軍とです。軍とすれば徴兵令というものが出てくるわけですよね。軍とすればどんなにでもこれは増強していったってどういうこともないと。自衛隊、自衛するということで、その隊というのは軍でないからですね、まあまあ今のところ何とかあれも大きな軍隊になってしまったけども、 に憲法も改正して、自由にですね、戦争もできるようにしたら、それも当然ですね、戦争を積極的に加わるということに起こってしまう。それが当たり前だとか言って、当然だ。この人間の思いと全く違う神様の思いを全然知らない人たちがそういうことを、考えておるということですね。あれだけ大変な廃棄物にしても誰が考えても分かる。100万年、何十万から100万年も、まあ言うた永遠ですね、かかるようなものをまだ続けようとするとかいうようなこともですね、ああいうものを本来作るべきではなかったということですね。人間の思いと本当に神様の真実の思いとは異なる。こういったことはありとあらゆることに見られるわけですね。星を見たって何の足しになるかと。これは人間の思いだから、星を本当に静かに見ることの重要性なんてまずほとんど言われたりしないけど、星とか花とか谷川の水をあるいは海辺、そんなものを見たからってお金にならないじゃないかと。地にも上がることないということを言ってですね、関心を示せないことがありますが、もそういうことが訴えるメッセージって非常に深いものを持ってるんですね。神様の思いがそういうものに込められていると。ただ真っ青の空と真っ白い雲でも神様の思い、人間の思いと違った思いがそこに込められて、そこからある種のメッセージを発信しているわけですね。そういうふうにこの8節の短い言葉、神様の思いは私たち人間の思いと異なると、私の道はあなたたちの道と異なるという短いことは、いろんなことをまあここで含んでいるということなんですね。だから大きな病気や事故やいろんなことがあったら、人間の思いとしては絶対そんなことを起こってもらえない、起こってもらいたくない。で、この神様を起こされると、もうそこでも非常に違うわけですね。人間はどんなに子供を愛する方といってですね、その子供を言えば足を骨を折ったり、身を見えなくしたり、一生病気にすることも絶対考えられないことですが、神様はそういうことをして神様の愛に導こうとするという、そういうところだけ見てもですね、人の愛、人の思いと神様の愛、神の思いと本当に違うという、まあ世界が違うというか次元が違うというところがあるんですね。で、そういう意味でこの仰ぐだけでそんな悪いことをしてきた者が許されるのかと。例えば人を殺したり、もう散々悪いことした、ただイエス様を許してくださいと神様に立ち返っただけで許されることあるはずがないというのは人間の思いですね。そんなひどいことをした死刑にして、それでもまだ飽き足らないというぐらいの気持ちになるのが人間の思いですが、神様の思いはどんな悪いことをしても心から立ち返る、神様に向かって求め叫ぶならば、豊かな許しを与えてくださるんだと。十字架で貼り付けになった人はまさにそうだったんですね。重い罪を犯して晒し者にされて釘で打ちつけられて殺される重い罪の人でも、最後の最後にイエス様に立ち返ったら豊かな許しを与えてくださった、そういうふうに万事この神様の道は人の道と異なると、そういうことで私たちもいつもこの世の中のマスコミ、新聞、テレビ、いろんなものが今現代ははるかに昔よりも氾濫している。だから一層人の思いばかりに惑わされる時代になってしまったわけです。だからこそ一層この聖書のですね、そういったあらゆる人間の移ろいやすいですね、ことまた異なる道、今回の選挙は歴史上かつてないその14も15の政党が1日は2日で回答するとか、また別に合流するとかですね、まあ、そういう、もう本当に目も当たられないような混乱ぶりということになってますけれども、人間の思いはそのぐらい変わりやすく移りやすいということですね。ですから、まあ、そういう点でですね、これは2500年も前から言われているわけです。変わらない、その変わらない神様の思いを書いたこの聖書にこそですね、今日の移り変わってやまない人間の思いと異なる本当の道を私たちは与えられているということで、さらにこの聖書の世界に私たちを耳を澄まして、私たちの道と異なる本当の道、本当の思い、考え、計画を知らせていただきたいと 願うわけです。はい、以上です。